どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、あけびちゃんのセーラー服の第3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、運動部からの勧誘というところで、小道の50メートル走での、こう、成績を見て、まあ、陸上部やサッカー部の先輩たちが勧誘しに来るっていうところは、さすがにね、びっくりしたところではあったんですが、まあ、なかなかね、こう、面白いところではありましたね。まあ、とはいえ、最初に先輩たちが小道を訪ねてきた時には、まあ、こう、一人だけセーラー服のやつがいる、っていう風にね、聞き方をしていたんで、まあ、こう、その、一人だけセーラー服を着ているっていうことで、まあ、先輩たちからね、何か言われるんじゃないかなっていう風に考えていたんですが、まあ、別にそんなことはなくて、ほっとしたところではありますね。まあ、それと、小道はですね、50メーター走を、まあ、こう、裸足でやっていた、っていうことで、まあ、こう、先生に小石拾いをさせられていたっていう話もね、こう、まあ、さらっと出てきていたわけなんですが、まあ、そういうところがですね、まあ、こう、裏話というか、まあ、そういう話が面白かったなというところでした。まあ、にしてもね、こう、勧誘に来た先輩たちを、まあ、授業が始まるのでっていうことで、まあ、こう、見事に追い払ってしまった。経緯はなかなかすごかったわけなんですが、まあその後の小道のスカートめくっていいですかっていうところでですね、まあこう吹っ飛んでしまったなというところではありましたね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である運動部からの勧誘というところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、恥ずかしい写真というところで、ケイがですね、小道に足綺麗だねっていう風に言われたことで、まあ足を撮った写真を見せるために、まあ自撮りをしてっていうところで、まあそっからね、写真部に入ってしまうっていう流れがですね、なかなか面白かったところではありますね。また帰宅してからはいろいろと自撮り写真を撮っていたわけなんですが、まあお母さんが急に部屋に入ってきたっていうことにびっくりして、まあうっかり送信ボタンを押しちゃったっていうところはですね、笑ってしまったなというところでした。そう。まあそれとですね、小道がケイと連絡先を交換していたわけなんですが、まあそれもね、こう後で足の写真を送ってほしいからだったりするんだっていうところもですね。まあ、こう、足の写真をね、送ってほしいっていうところの目的で、こう、連絡先を交換するっていうのもですね、なかなか珍しいよなっていうことは思ったりしましたね。まあ、にしてもね、小道が委員長タイプの経緯と、こう、打ち解けるっていうところが、まあ、少し、意外に感じたところではあったんですが、まあ、そのきっかけっていうものが足だったっていうところですね。そう。その足がきっかけで仲良くなるっていうところは完全に予想外だったなというところではありましたね。まあ、そういうところで二つ目の感想である恥ずかしい写真というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、朗読がきっかけで、というところで、小道がですね、友野に朗読をしたことがきっかけで、まあ、演劇部に入ることになっていたわけなんですが、まあ、こう、体の柔らかい小道がですね、こう、演劇部に入ることになるっていう風には思わなかったんで、まあ、結構びっくりしたところではありますね。まあ、とはいえ、 こう、カオに読み聞かせているみたいに、こう、青空の向こうという小説を、こう、友野に対して読み聞かせていたわけなんですが、まあ、こう、朗読の途中で友野が寝てしまったっていうところはですね、意外なところではありましたね。まあ、でも、小道の朗読はですね、まあ、すごく身振り手振りが多かったりとか、こう、まあ、セリフの後に、のぶとい声という描写があったら、こう自分でのぶとい声を再現してみたりっていうところで、なかなか面白かった朗読なんですが、まあ、確かにそういうのを聞いていると、こう演劇部に向いているのかもしれないなーっていうことは思ったりしました。まあ、にしてもね、友野と部活見学に行って、こう雨に降られるっていうことがなければ、まあ、こう、小道が演劇部に入ることはなかったんだろうなっていうふうに思うと、まあ、こう、面白い偶然だったなっていうふうに感じたところで、まあ、ありますね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、朗読がきっかけで、というところ、終わっておきます。でですね、次、最後にというパートに入っていくわけなんですが、今回はですね、小道たちが、こう、部活を選ぶっていうことで、まあ、それぞれ選んでいったわけなんですが、小道が最終的には演劇部に決めるっていうところはですね、めちゃめちゃ意外なところでしたね。まあ、それと、友野がですね、文芸部に入部したりするっていうところは、なんとなく予想通りな感じではあったんですが、まあ、経緯が、写真部に入っていたりとか、こう、エリカがですね、山岳部に入っていたりするっていうところはですね、なかなか意外すぎるところではありましたね。まあ、とはいえ、それぞれ部活が決まっていったりする中で、こう、小道が友達の輪を広げていっているっていうのはですね、見ていて楽しいところでしたね。まあ、とりあえず、次回では演劇部の様子とか、小道が次はどんな人と仲良くなるのかっていうところを楽しみにしていようと思ってますというところで、今回のあけびちゃんのセーラー服の第3話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話と第2話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、賢者の弟子を名乗る賢者の第3話の感想と、プリンセスコネクトリダイブの2期の3話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこちらも合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、失格門の最強賢者の第3話の感想と、オリエントの第3話の感想、そしてですね、箱詰め交番女子の逆襲の第4話の感想ですね、この3本更新しますんで、明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。